新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。はい、本日は4月の10日水曜日です。今日のニュースいきましょう。スイス中銀総裁、個人向けデジタル通貨に反対、金融システムに影響大。ビットコイン購入発表のメタプラネット、株価が約 90% 上昇。香港ハッシュキー、独自のイーサリアム L2 ハッシュキーチェーン開発へ。クリプト .com ドバイで機関投資家向け取引所開設へ。サークル USDC、 イーサ L2 ZK シンクにネイティブ対応へ。コインベースにソラナ上のシャドートークン上場へ。アーサーヘイズ、ビットコイン半減期前後での暗号資産価格の低迷予想。 NTT ドコモ、 NFT 流通促進の実証実験を開始。ガスヒーロー開発のファインドサトシラボと連携し。一つ目のニュースは、スイス中銀総裁が個人向けデジタル通貨に反対というニュースです。スイス国立銀行のジョルダン総裁は4月8日、中央銀行デジタル通貨 CBDC を個人向けに発行する必要はないとの認識を示しました。ジョルダン氏は、消費者や企業は民間セクターが提供する効率的で革新的な決済手段をすでに利用できると説明しました。個人向けの CBDC は現行金融システムや中央銀行と商業銀行の役割を根本的に変える可能性があり、金融システムにとって大きな影響を及ぼすと指摘し、利益よりもリスクの方が大きいとの見方を示しました。一方、中銀は昨年 CBDC を決算手段として使う金融機関向けの試験プロジェクトは開始しており、 UBS や中立非中立銀行などが参加しています。こちらの記事はロイターからライセンスを受けて編集加筆したものとなっております。続いてのニュースは、メタプラネットの株価が約 90% 上昇というニュースです。東証スタンダード上場企業のメタプラネットの株価が、資金管理戦略の一環としてビットコインを購入することを発表した後、約 90% 上昇しました。同社の株価は4月8日月曜日の終値19円から、翌日9日火曜日の終値36円へ上昇。ビットコイン購入を発表して1日で 89.47% 株価が急騰しました。ちなみにこの日の取引株数は6,979,5600株で、平均の92万8000株を大きく上回りました。なお10日終値は32円となっています。8日の発表によると、メタプラネットは新株予約権の行使により調達する約 9.35 億円の資金ほとんどを BTC の購入にあて保管する予定だとしています。なお、ビットコインを単に保有するだけでなく、それを活用した運用収益の取得も予定しているとも同社は伝えています。また同社がビットコインを自己資産に組み入れることを決定したのは、インフレヘッジ、同通貨がマクロ経済回復から受ける恩恵、そして長期的な資本価値向上の基盤としての可能性を多面的に理解したためであるということです。ビットコインはボラティリティ型高い通貨との側面がありますが、長期的に見た場合には価値が恒常的に上昇しており、長期保有に適していると考えておりますとも同社は述べています。続いてのニュースは、ハッシュキーが独自 L2 チェーン開発へというニュースです。ハッシュキーグループが独自のイーサリアムのレイヤー2ネットワークの立ち上げ予定を4月9日に発表しました。ハッシュキーによる L2 ネットワークはハッシュキーチェーンの名称で、今後6ヶ月以内にテストネットを立ち上げる予定ということです。その後1年以内にメインネットローンチを目指すということです。発表によると、ハッシュキーチェーンは暗号技術を利用した証明技術、ゼロ知識証明を採用し、低コストで効率的で、かつ開発者に優しいオンチェーンソリューションをユーザーへ提供するといいます。また同ネットワークでは、ハッシュキー発行のプラットフォーム用ネイティブトークン HSK を利用してエコシステム貢献者へインセンティブを与えるということです。なお、 HSK トークンはイーサリアムブロックチェーンのトークン規格である ERC20 で発行されており、総発行枚数は10億枚に固定されています。続いてのニュースは、クリプト .com がドバイで機関投資家向け取引所を開設へというニュースです。海外暗号資産取引所クリプト .com がドバイにて機関投資家向けの取引所を立ち上げると4月9日に発表しました。この動きは、同取引所のドバイ法人 CRODAX ミドルイーストがドバイ暗号資産規制機関 VARA から仮想資産サービスプロバイダー VASP ライセンスの完全承認を受けたことによるものです。発表によると、クリプト .com はドバイにて法定通貨での運営が許可された初の暗号資産関連企業になるということです。クリプト .com は昨年11月 VASP ライセンスの認可を受けたことを発表していました。今回の完全承認により、クリプト .com は個人および機関投資家ユーザーへ向けて、交換業、ブローカーディーラー、管理投資サービス、レンディングを提供できるようになりました。 続いてのニュースは USDC が ZK シンクにネイティブ対応へというニュースです。ベーサークル発行の米ドルステーブルコイン USDC のネイティブ版トークンが ZK シンクエラー上に対応開始しました。サークル及び ZK シンク公式 X アカウントが4月9日に発表しました。ZK シンクエラーはマターラボが開発するイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションです。ZK EVM に分類される同ネットワークはゼロ知識証明を活用したロールアップ技術 ZK ロールアップを採用し EVM に互換性を持っています。これまで ZK シンクエラーのネットワーク上ではブリッジプロトコールを介したブリッジトークンの USDC が利用されていました。今回のサークルの対応により同ネットワーク上でネイティブの USDC が利用可能になりました。ネイティブ USDC はサークルが保管する準備資産に完全に裏付けられており、常に米ドルと1対1の割合で交換が可能になります。同ネットワークではネイティブ版 USDC がサポート開始されたため、今までのブリッジ USDC は USDCE に変更されるということです。時間の経過とともに USDCE は USDC に置き換わるということです。なお現在 USDC は ZK シンクエラのほか、イーサリアム、ソラナ、アルゴランド、アバランチ、ヘデラ、ステラ、ノーブル、フロー、アービトラム1、ベース、OP メインネット、ニア、ポルカドットエコシステム、ポリゴン POS、セロの16のブロックチェーンに対応しています。続いてのニュースはコインベースに HDW 上場へというニュースです。米大手暗号資産取引所コインベースが暗号資産シャドートークン SHDW の取扱い予定を4月10日に発表しました。同取引所での SHDW の取扱いは流動性条件が満たされ次第4月10日12時米国東部時間以降から開始されるということです。取引ペアは SHDW に対して USD になるといいます。同トークンの取扱いはコインベース及びコインベースエクスチェンジで行われます。ただしコインベースのサービス提供地域のうち一部は対象外になる可能性があるということです。なお、コインベースで取り扱われる SHDW は、ソラナネットワーク上の SPL トークンとなるため、他ネットワークで発行されたトークンは入金不可となります。ちなみに、同トークンは新規銘柄や市場で取引量が比較的少ない銘柄に付けられる実験的ラベルの対象となっています。このラベルは、市場の状況で取引量が増えた場合に削除される予定です。SHDW はソラナ上に構築された Web3 開発者向けの分散型オブジェクトストレージプラットフォーム Shadow のユーティリティートークンです。ユーザーは同トークンを分散型データストレージ、コンピュート、その他のユーティリティの支払いに利用できるようになっています。続いてのニュースはアーサーヘイズがビットコイン半減期前後での暗号資産価格の低迷予想というニュースです。暗号資産取引所ビットメックスの共同創業者で元 CEO のアーサーヘイズ氏がビットコインの半減期前後である4月後半にビットコインを含む暗号資産の価格全般が低迷すると予想しています。同氏が4月8日の自身のブログにて考察をしました。ヘイズ氏はビットコインの半減期は暗号資産の価格にとってプラスであるというシナリオは定着しているとし、ほとんどの市場参加者が特定の結果に同意する場合、大抵は逆のことが起こるため、ビットコインと暗号資産の価格全般が半減前後に低迷すると予想しています。ビットコインの半減期とはビットコインのブロック生成報酬が半減するイベントのことです。つまりブロックごとに新規発行されるビットコインの量が半分になります。半減期は約4年に1度発生します。これまでに3回発生しており、次の4月に迎える半減期では報酬が 3.125BTC に減少します。半減期により新規供給量が減ることはビットコインの希少性を高めてインフレを抑え、ビットコイン価格の押し上げに寄与するメカニズムだと考えられており、過去のビットコイン価格は半減期前後に上昇トレンドを迎え、最高値を更新する値動きを繰り返してきた歴史があります。通例ですと、ビットコイン半減期は暗号資産の価格上昇においてポジティブな働きをするのが一般的ですが、今回は米ドルの流動性が逼迫しているため、暗号資産の売り圧に拍車がかかるとヘイズ氏は指摘しました。ヘイズ氏は、ドルの流動性が米国の納税、FRB が推し進める量的引き締めプログラム、財務省一般会計の残高に影響を受けていると説明。こういった複合的要因が暗号資産の価格や取引に影響を及ぼすとしました。このことからヘイズ氏は、リスク資産にとって不安定な時期は4月1日から5月1日までとし、もしあなたが生意気なショートポジションを持つ好機を探しているトレーダーなら4月はその絶好のタイミングだ。5月1日以降は FRB と米国財務省の悪巧みによる資産インフレという通常のプログラムに戻ると述べています。そのためヘイズ氏は5月までは取引を控えるとし、ソラナミームコインであるキャットインザドッグワールドユーティリティコインのネットマインドチェーントークンを利食いしたといいます。なおヘイズ氏はその収益をエテナの USDE に入れ、その大きな利回りを得るためにかけたとのことで、エテナが登場する前であれば私は USDT または USDC を手にしており、テザー社とサークル社が国庫短期証券の利回りを丸ごと獲得している間何も得られなかっただろうと述べています。なおエテナはステークされたイーサリアムとスワップマージンを使用して利回りを生成する貯蓄債券とデリバティブを担保とするイーサリアムベースのステーブルコイン USDE を開発する企業です。 USDE はオンチェーンでのカストディと決済を行います。このステーブルコインはユーザーが提供する担保を利用し、パーペチュアルスワップを使ってイーサリアムをショートすることで価格エクスポージャーをヘッジし、米ドルとのペックを維持するということです。なおエテナが昨年実施した600万ドル約 8.3 億円を調達したシードラウンドにヘイズ氏は参加しています。 続いてのニュースは NTT ドコモが NFT 流通促進の実証実験を開始というニュースです。 NTT ドコモがファインドサトシラボグループと連携し NFT マーケットにおける NFT コンテンツの一次流通と二次流通を促進させる実証実験を開始したと4月5日に発表しました。発表によると同実証実験には FSL グループ開発のブロックチェーンゲームガスヒーローとコラボした限定の NFT コンテンツを用い同グループが発行するグリーンメタバーストークン GMT を活用するということです。この実証実験ではキャラクターを含む NFT コンテンツを購入して楽しむブロックチェーンゲームを想定し、その場合の NFT 売買においてゲームを有利に進めようとする外的な要因が加わった状況下でも適切に NFT のレコメンドが機能するかを検証するといいます。具体的な検証内容としてユーザーの趣味嗜好の要件にガスヒーローの取り扱う NFT コンテンツの組み合わせでゲーム内で有利な局面を作り出せるという条件を加え、ある特定の組み合わせの NFT コンテンツを持っている場合に適切な推薦が可能かを検証するということです。なお実証実験にて活用される NFT コンテンツは FSL グループ提供の NFT マーケットプレイスムーアおよびドコモ開発のメタバース上のコミュニケーションサービスメタミンにて販売されています。両マーケットプレイスにドコモ開発の NFT レコメンド機能を連携し、ユーザーがプラットフォームでコンテンツを購入する一次流通とそのユーザーがプラットフォームへ売りに出したコンテンツを別のユーザーが購入する二次流通以降にレコメンドがいかに購入の後押しをするか検証するということです。ムーアーでは4月8日から13日の期間にてオークション形式で 6000GMT 以上の価格で NFT コンテンツを販売します。またメタミーではポリゴンネットワークのトークンマティックで34マティックで販売されましたが、記事執筆時点ですでに完売しています。ちなみにメタミーで購入したい NFT についてはムーアーにおけるオークションでの購入確率が向上するほか、メタミーでの利用も可能ということです。同実証実験の検証期間は2024年4月5日から1年間ということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして新しいコンテンツおよびお知らせがありますので紹介させていただきます。まず一つ目は毎週恒例企画、サトシ・ナカモトが残した旅、ビットコインの歴史をたどる旅から最新記事が出ております。今回は実装されなかった IP アドレス宛てのビットコイン送金です。こちら新しい経済のサイトからサイトに上がっておりますのでぜひご覧ください。そしてもう一点お知らせです。新しい経済がメディアパートナーを務めるスイジャパンコミュニティミートアップパワードバイパシフィックメタが4月14日に開催されます。こちらのイベントは東京都港区の浜松町プレックス内にオープンするパシフィックメタの新オフィスパシフィックハブにて4月14日18時より開催されます。スイはメタのブロックチェーン研究開発部門である DM の元リードエンジニアによって設立されたミステンラボ開発の L1 ブロックチェーンです。DM 開発の開発言語、ムーブを採用しています。このイベントでは、水より最新のアナウンスメントと協賛企業とのパネルディスカッションが行われるほか、寿司と日本酒を用意した立食イベントとなるネットワーキングの時間が設けられています。協賛企業は、アリーバ、クラウド、グリー、エリクサー、ミステンラボ、パシフィックメタです。なお、このイベントは4月13日、14日に開催される Teams 主催の Teams Web3 AI サミットにおけるサイドイベントとなります。そのため、世界中からのイベント参加が見込まれているということです。このイベントへの参加は無料です。ただし参加ができるのは申し込みの上、承認された招待客のみです。定員は130名となっています。記事にイベント概要及び申し込みフォームについてリンクをつけておりますので、ぜひ気になる方は応募してみてください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。